ワクワクキャンパスナビゲーション。
皆さんこんばんは。岡山理科大学社会情報学科4年の鈴木遥です。
同じく石原優です。
この番組はワクワクキャンパスナビゲーションという私たち岡山理科大学社会情報学科の学生がラジオ番組を企画収録して放送する番組です。
この番組では質問や番組へのメッセージをメールまたは公式 Facebook で募集しています。メールアドレスはmomo@soci.ous.ac.jp です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆さんのお便りお待ちしております。
本日は2つのコーナーをお送りします。1つ目は社会情報学科紹介のコーナーです。社会情報学科にある経済経営コースの大藪明先生をゲストに迎え、経済経営コースの講義内容や社会情報学科の魅力をたっぷりと語っていただきます。
2つ目は第2土曜日のオリジナルコーナー、おしゃれな社会情報学科の学生を見つけてキャンパスライフに密着取材する社会情報キャンパスライフのコーナーです。今回密着するのは番組のスタッフでもある2年生の小倉舞さんと大学オープンキャンパススタッフで伊藤亮くんです。お楽しみに。
ワクワクキャンパスナビゲーション。この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りします。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
ワクワクキャンパスナビゲーション。
社会情報学科紹介のコーナーです。このコーナーは社会情報学科4年佐藤博之がお送りします。本日は経済経営コースの大藪明先生をゲストにお迎えしています。先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
大藪先生には講義内容や社会情報学科の魅力などたっぷりとお聞きしたいと思っています。先生の、講義内容を教えてください。
はい、私は、経営経済コースで、主にマーケティングっていうのを、担当しています。でマーケティングの講義受けましたよね。
はい、大藪先生ではなく山口先生の、市場行動経営戦略を受講、私は受講しました。
どんなでした？
はい、市場行動は企業、消費者の観点、いわゆる外の分野に対する講義で
硬いね
経営戦略はどちらかというとこの企業の中身どういう戦略を取っていくかっていうのが印象に持ちました。
はい、ちょっと言葉が難しいんですけどちょっともう少し柔らかくてもいいと思うけど、はい、私たちが担当するのは大体小学商いの学問っていう風な、位置づけになっています。小学って言ったらすごく難しいんですけど、要はお金をもらうことと、ありがとうをもらう、その2つがきちんとできることが商学の基本かなというふうに考えています。お金ばっかりもらうって言ったらちょっとやらしいですよね。
はい、
消費者にとってみたらなんでお金ばっかり払わなくちゃいけないのっていうことになるかも分かりません。だけど、ありがとうだけだと例えば地域で、非常に惜しまれながら閉店しちゃうっていうお店っていうのはたくさんあると思うんですけど、やっぱりありがとうだけでは商売は成り立たない。お金と、ありがとうを同時にもらえて商売が成り立つと思ってますから、そういう観点で、授業というのをしています。だから主に金儲けではないですけど、売れるための仕組み作りというのが、ざっくりとした、講義の内容ですね。
社会情報学科の魅力を先生はどのようなところが魅力だと感じているかを教えてください。
これまで何人か社会情報学科の教員が出たと思うんですけど、大体その先生と学生の距離が近いとかいうことが出てきたかなとは思うんですけど、私が考えるのは、皆さん真面目に授業を受けてるというか真面目に勉強してるなっていうのが一番の魅力かなと思います。普通であれば大学生なんでね、ちょっとバイトがあるわとか、ちょっと彼女とデートが入っちゃったとか言ったら、私も自分の学生時代を考えると授業をサボったりとかっていうのは結構あっ ったかなとは思うんだけど、そういう学生さんが非常に少ないっていうのが私の社会情報学科に来ての第一印象で、プラス授業を受け始めたらみんなきちんと聞いているっていうこと、まあ、中には寝ている人もいるけどね、それは私の授業が面白くないのかなと思いながら、次回はもっと面白い授業をしようとは思うけど、そういうふうにみんなきちんと真面目に授業をしっかり受けているっていうのは社会情報学科の魅力の一つだというふうに思っています。
はい、学生時代にしておいたらいいこと、先生はどういうふうに思いますか。よろしくお願いします。
はい、じゃあ、私が答える前にどういうふうに学生時代過ごしました、まあ、まだ4年生なのでもう少し残ってますけど、佐藤君は。
はい、私は今までですね、まず1年生の頃には、運転免許、教習の方に通いまして運転免許を取らせていただきました。
取らせていただきました。
はい、あ、取りました。
はい、
2年生は、プールのインストラクターのアルバイトをしました。また夏休みなんですけど趣味が高校野球でして、うん、毎年何試合か甲子園の方にも、岡山を応援しに行ったりとかもしました。
うん、
次に3年生になるんですけど、うん、サークルで沖縄の石垣島に4泊5日で行きました。
うん、
そこでダイビングをしまして、
うん、
非常に沖縄の海が本当にいかに綺麗かっていうのを、ものすごい楽しかったです。
結構忙しかったなっていう感じ、大学生活。はい、
そうですね、でも忙しい反面やっぱり楽しいこともあったので、
うん、
非常に充実した、今4年間を過ごしてるのではないかなと私は思っております。
すごいね佐藤君、すごい充実して忙しい最高の4年間を過ごしたかなって感じかな。
はい、この通りです。
で、私がまあ思うに、これも違う先生だったかな、誰かとの話でも出てきたんですけど、まず今忙しいっていう話だったじゃない。
はい、
じゃなくて学生さんって暇だと思うんだよね、はっきり言えば。それはまあ、まだ働いてないからいまいち実感がないかもわからないんだけど、まあ、私たちもそうだし、まあ、一般の社会人、まあ、会社で働いている人たちって佐藤君たちが想像する以上にかなりハードで、かなり時間に追われてて、もう目まぐるしく毎日が動いてるわけ、実はね。だから、今この暇な時にもう何でもいいからガンガンガンガンやってほしいかなって思っています。繰り返して言いますけど絶対暇なんです。いや、暇じゃないよって言ってもいいよ。そうでもない？あ、暇なの？
はい。
なんだそれ。いや、暇だからその時間をね有効に使ってほしいなって思ってます。で、特にまあ何でもいいんですけど、私はぜひ海外に出て行ってほしいと思ってます。まあ、海外出れなくても、違う文化にたくさん触れてほしいかなっていうふうに思ってます。というのが、私学生時代ヨットやってたんですけど、海外の選手ってのは非常に強いんだよね。で、海外の選手といろいろ話をしたら、え？っていうような、まあ、自分たちの常識では考えられないようなことをやってたりとか、自分たちがすごく真剣に悩んでることに対して別にそんな問題じゃないよってすごく明るかったりとか、いろんな考え方の人たちがいるなっていうのが、私の印象でした。なので、まあ、それは海外に出ればもっともっと体験というか体感というか感じるところだろうし、そのあたりで、その暇なたくさんある時間をたくさんいろんな人と出会って、出会うって言っても異文化の中で生活している人たちと出会うということに費やしてほしいなというふうには今は考えています。
わかりました。先生の専門でもあるマーケティングの魅力を教えてください。
また難しい質問ですね。
はい、
さっきは講義内容のところでも話をしましたけど、はい、マーケティングって一言でどんなイメージですか、マーケティングのイメージ。さっきみたいな難しい回答じゃなくて一言でいいですよ。
ズバリ企業と消費者です。
難しいね。マーケティングで一言で言えば、まあ、繰り返しになりますけど、売れるための、まあ、仕組み作りだというふうに私は考えています。で、マーケティングって言ったら市場調査でしょとかね、あと販売促進って言って、まあ、プロモーションでしょ、 CM じゃないっていうような捉え方の人も、まあ、多いんですけど、
はい、
それは、まあ、マーケティングの一つに過ぎません。で、マーケティングは 消費者に対してどんな幸せを提供できるのか、で、それに対してちゃんとお金を払ってくれるのか、でそれを考えながら、企業っていうのは日々経営活動してますから、その、まあ、うまい経営活動マーケティングっていうのを、まあ、皆さんに、まあ、講義でも、まあ、ゼミでもお話しできればなというふうに考えてますし、非常に身近で楽しい学問だと思っています。別に、前々回ですかね、前回は経済の三原先生、その前は情報の黒田先生とか森先生がお話しされてたと思うんですけど、私はマーケティングが一番楽しい学問だと思っています。別に三原先生を批判してるわけじゃないですよ批判してるわけじゃないんですけど、非常に楽しい学問、皆さんにとって身近な学問だというふうに考えています。はい、
これから、岡山理科大学を受ける人を含めたリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、受験生のメッセージなんですかね。
はい、
まあ、自分が大学生もしくは大学を受験するときがどうだったかなというふうに考えるんですけど、まあ、私はすごく不真面目な受験生&大学生だったので、あまり動機っていうのはなかったで、まあ、たまたま経済学部っていうところに、まあ、進学して勉強をしたら、あれちょっと面白いかもと思い始めて、こういう大学、まあ、研究の世界に飛び込んだっていうことになるんですけど、勉強ばっかりじゃないからね、大学4年間ってね、
はい、
あまり勉強してないでしょ、
正直言うと。そうですね、はい。
まあ、4年間というその楽しい、もしくは有意義に過ごせる可能性がある時間っていうのを、まあ、買うじゃないですけど、利用するっていうのが大学4年間だと思うので、これは、まあ、岡山理科大学の社会情報学科に進学してもらったら一番嬉しいんですけど、別に社会情報学科じゃなくてもね、その4年間というのはどの大学でも過ごせるわけなんで、ぜひぜひ大学受験して、で4年間っていう自由で楽しくて有意義な時間というのを有効に使ってもらったらなというふうに思います。その中でもし勉強が少しでも面白いなと思ってくれたら、私たちはすごく嬉しいんですけどね、そう思ってくれるように頑張ります私も。うん、で、受験生の皆さんもね、非常に今大変な時期だとは思うんですけど、その先には本当に明るい未来じゃないですけどが、可能性というのは広がっているので、どんどんどんどんチャレンジしてもらいたいというふうに考えています。はい、
はい、本日は大藪明先生にお越しいただきました。大藪先生、お忙しい中どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ワクワクキャンパスナビゲーション、
続いては第2土曜日のオリジナルコーナー、おしゃれな社会情報学科の学生を見つけてキャンパスライフに密着取材をします。今回密着するのは番組のスタッフでもある2年生の小倉舞さんと、大学オープンキャンパスでスタッフをしている伊藤亮くんです。こんばんは。
こんばんは。早速2人のキャンパスライフについてお聞きします。社会情報学科を受験したきっかけは何ですか？
自分が受験したきっかけは、中学生の頃からコンピューターでよく何かを探したり、何かを物を書いたりしてみて、とにかく私の中でコンピューターが遊び道具だったためです。遊び道具を使った学科なんてすごいなと思って、はっきり言うと軽い気持ちでこの学科を受験しました。
いつもはどんな講義を受けていますか？伊藤くん。
はい、僕経済とか、もう今まで全然勉強したことないところの分野ちょっと興味があるんで、そういうところを結構重点的に取ってます。
うーん、でもいろいろ取れるっていうのも社会情報学科の魅力だし、好きなものを見つけたらそれに集中して勉強できるってところも、
そうですね、全然今までやったことないところも勉強したいみたいって思ったらできるし。
うーん、じゃあ小倉さんはどうですか？
伊藤君と同じ感じで、経済、政治、憲法、経営についての講義を中心的に受けていて、でもやっぱりコンピューターを目的に入ったんで、プログラミング基礎という講義が自分の中ですごい印象強くて、 こう自分で打ったコマンドがコンピューター内でプログラム化されて出力されるというその過程を知ることでコンピューターをもっと好きになるということ講義を受けています。
プログラミングの授業得意ですか？
得意です。
すごい。なんか参考書っていうか教科書あるじゃないですか、はい、それももうあんまり見ずに結構できちゃう、
もう体で覚えちゃうタイプなんでまあ先生に必死こいって聞いて、うん、それをもう体でやり続けて覚えました。
すごい。では学校以外での課外活動は何かされてますか？伊藤くん。
僕は基本的にサークルとかに入ってないんで、はい、もうバイトがほとんどですね。でたまにバイトの休みが多く取れたりすると、まあ、自分の趣味なんですけど結構ゴルフに出かけます。
おゴルフは打ちっぱなしではなくコースを回るん？
たまにコースです。ただほとんどは打ちっぱなしでまあ練習して、まあ、機会があればコースにって感じです。
すごい。そのゴルフはいつから始めたの？
高校を卒業してすぐぐらい。
あ
だからまだ 2年目ぐらい
でも89ってすごいんじゃないかな？
うん、結構すごい、
うん、すごいと思う、うん、
ただたまたま本当にそれはたまたまで調子が良かった。もうドライバー曲がらず
新しい趣味を見つけたんだ。
そうちなみに昨日新しいクラブを買いました。
ドハマリそれもアルバイト代で自分の。
そうそう全部。
でも結構するでしょ。
まあ結構
でも今はそのためにアルバイトしてます。
そうそう、もうそのためにそのためにアルバイトしてるようなもん。
まあそれも大学
生だってユニフォームじゃないわ、なんかスポーツウェアとかもかかるじゃん結構。
買ってるんですか？
そうアパレルも結構高いの。
形から入るタイプ。
あのりょうくんスタイルとかですか？
いやいや そこまでそんなおしゃれなもんじゃない
名前か
ぶって名前かぶりです。
小倉さんは、
サークルに2つ所属してまして、1つはバンドサークルで、もう1つはスキー部に所属してます。
スキー部は冬だけとか？
いや1年を通して夏はみんなで運動公園に集まってなんか体を動かしたりして、で冬にみんなでツアーに行って滑るっていうことしてます。
あ楽しそう。
なんかたまに小倉さんがその大学にバスケの格好で来たりとか見たことあるんだけど、それもスキー部のみんなとだったりとか？
そうですね。なんかもともと自分がバスケ部で、じゃあちょっと今日はバスケしようぜってなって、
めっちゃ楽しそう。
運動公園で外でみんなでバスケしてって楽しんでますね。
そのスキー部にいる人は年中スポーツしたいんだみたいな？
あそんな感じですね。結構
めっちゃ楽しそう。
走るのが好きだったりとか、ボール遊びが好きだったりする人が集まってっていう感じですね。
めっちゃいい。例えば冬になったらじゃあ結構回数行くの？
回数行きますね。
そうなんだ。
去年はもう 5、6 回は行きましたね。泊まりがけで行ったのもありますし、
すごいな。
楽しいですね。バンドもすごい、自分がもともと音楽が好きなんで、でボーカルをやらせてもらって、で最近ギターも始めて、でなんかこう自分のやる範囲が広がることによって、もう楽しさも広がるという感じですね。
大学生活の中のサークルって結構
醍醐味です。
へーすごいな。
バンドサークルはどういうとこで練習してるんですか？
自分たちのサークルはなんかスタジオを借りて、その周辺のスタジオを借りて、みんなでそこで時間を決めて、そこで練習してるんですけど、そのスタジオの練習も一つの楽しみの中で。
そっか、
はい。
好きなことやもの、はい、趣味は何ですか？
僕は、まあ、本とかたくさん読んでるんですけど、年間にうん百冊っていう本を買うんですけど、
それでゴルフもする。
そう
買うのがほとんど、
うん、ほとんどレンタルとかはせずに全部自分で買って。
漫画とかってね揃えたいよ。
そう好きな人はねもうこだわるんよね。お金かかるな。
お金かかりますね。
小倉さんは
もうさっきもう言ったんですけど、ギターを弾いて歌うことが趣味の一つなんですけど、まだすごい練習不足ではあるんですけれど、 適当に自分の作った行動を弾いて、それに合わせて鼻歌でもいいんですけど、うん、合わせて歌うのがなんか疲れた時にすごいいい薬になってリフレッシュできるんで、すごい運動公園とかで友達と一緒に行ってのんびり弾いたり歌ったりしてます。
あ、めっちゃ運動公園使って
すごい利用します。
そんな充実しているお二人ですが、社会情報学科に入ってよかったなと思うことは何ですか、伊藤君。
そうですね、僕なんかは理系からコロッとかんあの変わって文系に入ったんですけど、うん、大丈夫かなって最初思ったんですけど、まあ、いろんなコースが選べるんで、
うん、
まあ、理系から文系に変わった人でもこういろんな自分の好きなものを見つけてそこに選べる、そこを選べるっていう、うん、それはいいかなと思います。
うん、
だから学校のその社上のコンセプトでもある理系のスキルを持った文系の人材を育成するっていう、
うん、
これはなかなか他では見つけれないなっていう、いいかな。
文系だけど理系の人も来れるよっていうところが社会情報学科にもいいし、もともと文系で迷っててもこの社会情報学科は文系だから岡山理科大学の中にある文系入れるっていうのが、
うんうんうん、
どっちの系統でもいけるっていうのがね、う
ん、いいところ、
いいですね、
うん、
小倉さんは
いろんな経験が本当にできることだなと思います、うん、このラジオにしてもやっぱりなかなか機会がないとできないことだと思うんですけど、うん、そのチャンスをがいっぱい溢れてる学科だなって思います、
うん、そうよね、
はい、
でもまあチャンスがあってもそこにじゃあやろうって思う小倉さんもすごいと思うし、
とんでもないです、
うん、そういう学生がそういう活発な学生が多いからこそ、ね、この社会情報学科が盛り上がってるっていうか、
うん、
いろんなことを経験させてもらえる学科になったっていうのもあるかなと思います、うんうん、
はい、ではではここからはこのコーナー独自にそして勝手にアンケート調査をしてみたいなと思い、毎回この番組に出演してもらった学生に学校に関して何点か質問しちゃいます、
はい、
まずは社会情報学科に新しい講義ができるとしたらどんな講義がしてみたいですか。
時事問題とか。
時事問題、
う
ん、
最近のこうニュースに、
うん
うん、最新のもの
を、歴史、あのこの時何かがあったっていう歴史じゃなくてもう、うん、昨日のニュース、
そうそう、昨日もうつい昨日とか、
あ、
今もうどこでテレビつけてもやってるような話題についてこう議論したりするような授業とか、
楽しいかも、
そういう授業があったらちょっと面白いかなって、う
ん、討論型の授業、
う
ん、
そうそう、他にないじゃないですかそういう授業って。
ないね、
うん、
でも逆に考えたら授業はその歴史とか今までのことを学んで、うん、3年生になったらゼミに入るので、もしかしたらそのゼミで毎回その討論していくっていうのが、実際自分のゼミがマスメディアのゼミで、うん、あの新聞を持ち寄って、うん、その内容について討論するゼミをやってるんで、授業ではできないかもしれないけど、まあ、よかったら木村ゼミに、うん、入っていただいてっていう木村ゼミの宣伝にもなるんですけど、うん、できるんですごい面白いです、うん、木村ゼミはよかったら
小倉さんは
今情報を得る手段といえば iPhone やスマートフォンといった携帯が主流となっているように思って、昔に比べてどんどん手段となる本体が片手で得られるものとなってきているように感じるんです、
うん、
でしたら誰にも考えつかないもので情報を得るものを学生の観点から考えて、それで実際作って実際情報を集めて発信するような講義があったら面白いなと思います。すごい難しいんですけど、自分も漠然としてて、
あ、なんか企業が考えるような
こと、この先どんどんもっと小さくなっていくのか、それとも大きくなっていくのかっていうのも考えたらすごい面白いですね。
小倉さんはじゃあその開発とかに結構興味があったり。
興味ありますね、なんか新しいものを作るのが自分好きなんで、
でそれだったらプログラミングもさ、はい、結構活かせるよね。
そうなんですよ。
では、講義を聞いたところですが、普段の学生生活、学食ですがどこを利用していますか、伊藤くんは。
まあ、僕は社長の目の前のタンポポ、もうほぼいつもですね。
大体どんなメニュー食べるの。
僕はいつもとんかつをもう大好きなね、とんかつが。
とんかつってどのくらい。
480円。
あ、そうなんだ、うん、
500円までなら出してもいいかな、
500円までなら大丈夫
いいかなみたいな、
それ以上買うとしんどい、うん、
あしんどい小倉さんは
伊藤くんと同じでタンポポすごい目の前にやっぱりあるんで
近 い、
うん、
はい、近いよね。
もう本当に皆さんに食べていただきたいのは卵かけご飯なんですね。
わかる
200円だっけ
200円ですごい美味しくって、うん、サラダと味噌汁もついてこのお値段、うん、しかもこの量っていうの
今度食べよう
じゃあ3つ目の質問です。岡山理科大学であったらいいなと思う施設や設備が何ですか。伊藤くん、
もう僕はとりあえず大きい駐車場が欲しいですね。車を止める
欲しい、
うん、
すごい欲しい、
わかる、うん、
それは欲しい。
有料でもいいんで
一日何百円とか、
確かに確かにそれはいる、うん、では社会情報学科ではソフトボール大会を年に1回してますが、他に社会情報学科でしたいなって思うイベントがあれば伊藤くんお願いします。
もうぜひゴルフ大会を
できんでしょ。
長くない、時間めっちゃかかるし、めっちゃおったら超悪い、
だからルールから、
でも1日でもそうか、でもプロとかでも1日回っとるから、うん、できるっちゃできるけどな
もうバラバラであれ回ればすぐですよ。
小倉さんは、
あ、社会情報学科はあの先生と生徒の距離が近いのがすごいいいところなんで、うん、そこのなその中で夏にみんなでバーベキューとかしたらなんか本当に楽しそうだなって思います。近いからこそ得る楽しさがありそうですね。
じゃあ最後に2人から社会情報学科の魅力を伝えてください。
はい、ですね、他の学校の学科にないちょっと結構異色の学科のあれなんですけど、やっぱり理系だけど文系の人材を育成するっていう、そういうところがやっぱ他のところにないっていうのと、やっぱり先生方がすごいフレンドリーで優しいんで、うん、いろんなことを気軽に相談しに行けるっていう、
うん、
まあ、そういうのがやっぱりうちの魅力じゃないですかね。
うちの魅力、
うちの魅力
はい、じゃあ小倉さんは、
やっぱり先生との距離が近いところが魅力だと思います、うん、これはやっぱり確かにプラスにも取れるしマイナスにも取れることだと思うんですけど、うん、近くなりすぎちゃうと元々あるやっぱり上下関係が崩れて礼儀があやふやになってしまうのではって思うこともあると思うんですが、やっぱり社会情報学科の先生方たちは私たちのそういった間違いを必ず的確に指摘してくださったり、
うん、
今後の将来に必要なことをたくさん教えてくださいます。これはやっぱ社会情報学科の就職に強い秘訣の一つかもしれないなと思います、うん、
そうですね。小倉舞さんと伊藤亮君のキャンパスライフをお送りしました。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
あっという間の30分、お別れの時間が近づいてきました。
次回の放送は9月24日土曜日この時間です。次回もぜひお聞きください。番組公式 Facebook へのメッセージもお待ちしております。
ここでお知らせがあります。9月23日秋分の日に岡山理科大学今年最後のオープンキャンパスがあります。社会情報学科では研究室訪問や入試相談コーナーを設けています。ぜひお越しください。
また9月23日のオープンキャンパスでは私たちラジオのスタッフがインタビュー取材に行きます。私たちに会えるかもしれませんね。
ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りしました。